いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。本日の担当は小沢恵美です。ずいぶん朝晩冷え込むようになりましたね。紅葉も色づき始めまして、京都の街はますます騒がしくなりそうです。私たち建築士会も12月の全国大会に向けて急ピッチで準備に勤しんでおります。さて、今月は着物をテーマにお送りします。前回の放送では建築女子の着物事情として、我らが女性部会の面々が着物についての座談会を行いましたが、本日は着物を洋服のように着こなそうという思いから、着物カラーコーディネーター協会を発足されました野口様から発足のきっかけや現在の思いなどをお伺いしたいと思います。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。改めてご紹介いたします。本日のゲスト、色彩総合プロデューサーであり着物カラーコーディネーター協会代表の野口幸子さんです。野口様、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
野口様は株式会社アートカラーという代表者でもいらっしゃいまして、はい、色彩計画や色彩教育を主に行っていらっしゃるということなので、はい、もう色についてのスペシャリストと、はいはい、いう方ですね。で、その色を元にされました、着物カラーコーディネーター協会っていうのを立ち上げられたきっかけっていうのからまずお伺いしたいと思います。
よく昔から着物は着ていたんですけれども、うん、自分が着ていて、でどんなようにコーディネートをしたらいいかなっていうのをずっといろいろ思っていたところ、さまざまな本を読んでも、うん、その先生の、お好みというようなコーディネートしか見つけることができなくって、でも私もいろいろ模索しながら着物は着ていました。でその頃にですね、私も色彩の講師をしていましたので、周りからじゃあ着物の色を組み合わせを教えてほしいというような意見がたくさんありましたので、でその頃から、着物の色のコーディネートということを考えるようになりました。で、京都ではなかなか着物のカラーコーディネートって受け入れていただけることがなかったんですけれども、はい、ある時に東京の月刊あれこれという雑誌のですね、編集長、はい、細野都さんと出会いまして、やはり細野さんも、そのコーディネートが重要であるということを言われまして、じゃあ一緒に協会を立ち上げようということに至りました。
はい、京都であるとね、着物でお出かけされる機会とか、はい、割と京都は着物の、着る方多くいらっしゃるかとは思うんですけども、はい、なかなかその色で組み合わされてるとかっていうよりも、生地であったりとか、はい、産地であったりとか、はいはい、そんな風に組み合わせられていることが多かったですが、はい、ちょっと視点を変えられて、
そうですね、うん、はい、はい、着物を着るということだけではなく、はい、いかに客観的に見た時に美しく見えるかというところであったり、その人がより似合うのかというようなところを視点において組み合わせをすることで、うんうんうん、技術が技とか素晴らしい色がですね、よりもっと生きるということがあるのではないかなと思いました。
はい、そうなんですね。じゃあこちらの方では、着物カラーコーディネーター協会の方では、いろいろな講座というか、まあ、初級、中級、上級と、はい、講座を行われておりまして、はい、センスは知識で補える、
はい、
センスの7割は知識であると、
はい
はい、いう、はい、色の徹底した基礎知識を、はいはい、お教えくださるというようなところですね。
はい、そうですね。はい、はい、
で、現在はそのように講座をされてるんですが、
はい、
来春からちょっと、もう少し広く、間口を広げられるというふうにお伺いしているんですが、
はい、
具体的にはどのようなことされますか？
そうですね、今までは着物カラーコーディネーターを養成するとかですね、
うん、
すごくきっちりと色彩の基礎や着物の基礎を学んでいただくということをメインにカリキュラムを作っていたんですけれども、はい、来春から一般の方に対して、着物のコーディネートの、うん、会をしていきたいなと思っております。で、キッカ着物カラーコーディネーター、キッカっていうんですけれども、
はい、
の方でいつもまあ練習している中にですね、リスタイルと言いまして、帯締め帯揚げを変えてスタイルを変えていくとかですね、あとまあ何か一つのアイテムを変えて、スタイルを変えていく、フォーマルで着ているものをカジュアルに変えてみるとかですね、その反対もあるように、はい、どこかを変えて、スタイルを変えるというようなことを、ワークショップをですねしていきたいなと思っています。
はい、それはすごく楽しみですね。
はい、
はい、着物とか帯はねいただくことはあっても、なかなか帯締めとか、はい、帯揚げとかはそういうことがなくって、
はい、
数少ない中から
選
んでしまってるっていうこともあって、
はい、
そういったこう細かな小物で、
はい、
うんとこうイメージが変えられるっていうのはすごく魅力的ですね。
はい、はい
はい、
そうだと思います。はい、
出筆されたりもしておるんですけれども、
はい、
来月にちょっと大きな個展といいますか、着物展を、はい、されるんですよね。
はい、はい、そうですね、はい、お教室で使っているところなんですけれども、
はい、
はい、教室で、陣内久嗣さんと、着物展ということで、はい、巻き糊の技術を使ってですね、
はい、
色彩のコラボレーションの、展示会をしたいと思っています。はい、
この陣内さんっていう方は友禅作家であられて、
はいはい、
でこの、蒔絵のように小さな粒を巻いて、はい、繊細な絵柄を表現される作家さんなんですね。
はい、そうですね、はい、蒔絵というのは友禅の技法の一つで、
はい、
はい、糊をですね巻いて、柄を作っていくということで、模様を表現する技法の一つです。で、とても日本には古くからあったものなんですけれども、はい、はい、今まではその友禅というのも、ものもですね、とてもちょっと私からするとちょっと地味なお色というか、シックなお色で、あったんですけれども、
はい、
今回今のライフスタイルに着物を落としていこうということで、色を新しく蘇らせて、それと蒔絵を合体させて、技を見せていくという展示会にしたいと思っています。
はい、そうなんですね。なんかちょっと今写真を見せていただいているんですが、はい、本当に雪がふわっとこう舞ったような、
はい、そうですね、はい、
柔らかいデザインができるんですね。
はい、ね、手で糊を巻いてですね、柄を作っていかれるんですね。はい、でそれを何層にもされる場合なんか本当に美しくて、夜空のようなですね、広がりができたりとか、雪が舞ったりしたような、表情が出るような、技法の一つですね。
はい、そうなんですか。もともとはちょっと地味だって先ほどおっしゃってましたけれども、はい、まあ日本の土とかグレーとか、
はい、
灰色とか
ちょっとグレッシュな色とかですね、
グレッシュの色が多かったのが、はい、今回ご提案されている色っていうのは、
はい、
すごくこう色鮮やかというか、もう派手ではないんですが、
はい、
本当に艶やかな感じがするなと思います。
はい、そうです ね、はい、昔はですね、色も年齢で切っていくということがありまして、
はい、
昔の色のルールというのは、若い人は派手な色、年いきの人はちょっとシックな色を着るというのが一般的だったと思うんですね。
はい、
ところが最近はですね、お洋服も、年配の方でもお顔の馴染みの良いですね、綺麗な色を着たりしますので、
はい、
着物だから地味なお色がいいというのは、日本のですね、そのいろんな色彩文化の中で作られた、まあ、一つの、まあ、操作された色の世界でもありますので、やはり似合う色、着て楽しくなるような色をですね、お着物でも着ていただけたらなと思っています。
そうですね、
はい、
ちょっと写真見てる限りでは、はい、綺麗な藤色であったりとか、はい、ブルーですね、はいはい、で柔らかなイエローであったり、
はい
はい、オレンジ色風のものであったり、
はい、
でこれが巻きのりを使ったその友禅の伝統技法で、はい、さらに柔らかい、はい、デザインがなされるということで、はい、ちょっといろいろなそのデザインの、バリエーションも3種類ほどご用意されて、
はい、
で実際にこのされる日程というのは、うん、
はい、
11月の11日の土曜日から11月13日の月曜日まで、はい、この3日間ですね、はいはい、野口様自身がこうその着物とそれに合う帯を、
はいはい、
今も集められている、
は
い、ということで、
帯のセレクトも、はいはい、合うものを、置いておりますし、うん、はい、あと白生地なんかもたくさん置いていたりとかして色を選んでいただけるようにします、うん、で当日は私もコーディネート、ね、はい、ご相談させていただきたいと思っています、はい、
すごいこうその時自分らしいというか、うん、なんかその一点もんっていう感じがしますよね、
はい、そうですね、
はい、はい、すごく楽しみですね、はい、このスタジオキッカさんは、
はい、
三条通り高倉東イル増谷町、はい、57京都三条ビル 401A ですね、
はい
はいはい、こちらの方で、11月3日から11月13日の3日間、
はい、
11時から18時まで、
はい、
最終日は17時までということですけど、はい、たくさんの方にお越しいただきたいですね。
はい、そうですね、はい、日本の美しい技を見ていただきたいですし、
はい、
それにまあ綺麗な色をかけて、お着物は実際着てやっぱり美しいと思うんですね、
はいはいはい、
美術工芸品だけではなくて着られるように、今回はですねその技を落としていただいてますので、ぜひ見ていただきたいなと思っています、はい、とても美しいと思います。
そうですね、はい、野口さん立ち上げられましたこの着物カラーコーディネーター協会は、はい、今で2年を迎えられまして、
はい
はい、先日の10月1日に2周年の記念イベントをされているということなんですけど、
はい、
少しちょっと面白い取り組みといいますか、ゲームをされたんですね、
は
い、
そうですね、はい、はい、
どんなゲームですか。
はい、受講生の方が主に来ていただいた2周年のパーティーですので、
はい、
講座の中で色相関ゲームっていうのをしておりまして、うん、色を順番に虹の色の順番に並べてもらうっていうことを、競い合っていただくゲームです、
うん、
まあ、それは5分ぐらいでやりますので、
はい、
はい、とてもですね、簡単そうでとても難しい。
難しい、はい、そう思います。
ですね、はい、
何色のものですか？
一応12色ですね。
12色を、
はい、
はい、12色を色相通りに並べると、はい、色相感通りになるのが、はい、なかなか難しいと思います。
はい、
すごいもう大盛り上がりだったと。
そうですね、はい、はい、盛り上がりました。
ね、
はい、
なんかそのまあ着物だからというのではなく、まあ色彩の基礎知識を、
はい
はい、徹底的に、教えていただけると。
そうですね、
それを、はい、まあ、着物に落とし込まれているということで、はいはい、とても興味が湧きますね。はい、
はい、
またそしたら2年今までそういう基礎的な、しっかりとした、まあ、講座をされていて、
はい、
で来春から少し間口を広げられて、はい、違う取り組みもしていかれると。
はい、はい、そうですね、はい、
で今現在はまた後ほど紹介したいと思ってるんですが、はい、着物の本をね、
はい、
執筆されているということで、
はい、
はい
はい、
これは初めてではないんですよね。
初めてですね。
初めてされるんですか。
はい、着物でカラーコーディネートをするという感覚自体が初めてだと思います。
はい、そうですか、そうですか、
そ
うです
ね。はい、日本の色自体のですね、本はたくさんありますし、
うん、
着物自体の本もたくさんあると思うんですけれども、その色をいかに組み合わせればいいかとかですね、季節の色をどう考えればいいかっていう、日本の色彩調和をどう考えればいいかっていうことを中に盛り込んだ基礎知識です。で、これは本当に業界初というか、日本で初めての、本となりますので、
ね、
はい、はい。
野口さんが書かれるっていうことも初めてですか？はい、
そうなんです。うん、 です。
そうなんですか。私もいくつか出されていたのかしらと。
いやいや、初めてなんです。
あ、はい、そうですか。はい、そしたらもう、今までの知識とか、
はいはい
もうぐっとこう凝縮されたような、
はい、そうですね、はいはい、そして今回は識研さんから出させていただくということもありまして、うん、やはり教科書的にというかバイブルとして皆さんに使っていただけるようにしっかり基礎とかですね、うん、その興味がある方にお勉強していただける内容にしています。はい、とても監修もきっちり入っております。
あ、そうなんですね、
はい、厳しい監修が入ってまして、はい
もういろいろなイベントも、はい、本のこともあり、はい、で本業といいますかね、はい、その、色彩計画、うん、色彩教育っていうことも常にされているということなので、はい、大変お忙しいかと思いますけど、はい、まあ、今後この教会の方がこのようになっていったらいいなとか、はい、うん、世の中こんな風になればいいなとか、はい、なんか思いが、
はい、そうですね、教会自体はやはり、うん、その着物を美しく着るっていう人たちに集まっていただきたいとは思うんですけれども、うん、やはり色というところでは日常の色をですね、やはり美しい日本の色ということをやっぱり伝えていきたいなとも思っておりますし、うんうん、日本の色が一番美しいと言われる、よく言われますけれども、世界にも様々美しい色がありまして、
はい、
なんかそういったですね、ことをたくさん知っていただいて、表現力を身につけていただきたいなと、うん、日常生活がやっぱり豊かになるんじゃないかなと思っています。
そうですね、
はいはい、
やっぱり日本はちょっとね、島国ですね。
はい、そうですね、はい、
ちょっと独自の色相の感覚とか
ありますね、はい、それがとっても面白いですので、うん、はい、
まあ、それを活かしながら、
はい、
またさらにこう世界各国で、
はい、
世界中で認められる
ね、日本にもアピールする、せっかく、まあ、うん、オリンピックがありますからね。
そうですね、
はい、やっぱりアピールするきっかけだと思いますので、はい、美しい日本の色を知って、うん、そしてそういったことを海外でも言えたりするっていうのがやっぱり日本人の美しいところだと思いますので、そういったことも伝えていきたいなと思います。
そうですね、はい、私たち建築士会の中でも着物を着る機会っていうのが年々増えては
らしいですね、
いるんですよ、
はい、
はい、でなんかもうずっと前にやりました女性だけの大会の時からちょっと気出しまして、みんなが、
はい、
で今度12月に全国大会がある時までにみんな着ようっていうことでやっております、
はい
はい、でまた野口さんの、
はい、
基礎知識を、はい、ちょっと取り入れさせていただきながら、はい、また頑張りたいと私も思ってます。
はい、はいはい、また拝見するのも楽しみにしたいと思います。
はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい。
はい、それでは初里の、作業の音を収録させてもらいますので、よろしくお願いします。今は同じ方向を向いてされてたんで、引き続きお願いします。
はい、ありがとうございました。
と人町出会いもん。
すみません、ちょっと唐突に始まりましたが、長長家の音を皆さんにお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。長長という刃物を使って丸太をはつる殴り仕上げをしている、音声でした。長い長い年月をかけて習得した技術が生み出す雅やかな、殴りが継承されていくことを切に願います。後半は山と町と木造建築スペシャルです。伏木道夫さん、よろしくお願いします。
今回も、前回と同じく原田名目店の原田隆晴さんにお話聞きます。原田さん、こんにちは。
こんにちは。
前回はあの作業を見せていただいてお話聞いてたんですけど、前回最後にお話が出てきました、あの余計についても作業を見せていただいたんですけど、あのちょっと、どんな感じの作業をするのかお話を聞いていただきます。どういう部材で使うんですか、余計はね。
うん、余計はね、大体まあ原木を、はい、まあ原木のまま、うん、曲がったままですね、うん、それをまあ六角形に発るというのが、うん、まあ、昔から の山殴りと言いまして、うん、主流やった、
はい、今先ほどあの前回も見せていただいたんですけど、発りは平面をこう交代しながら発ってはりましたけど、容器に関してはあの材料を縦にされて、その垂直面を斜めにカットするようなイメージで作業されてましたですね。
うん、そうなんです。大体その刃先がね、はい、あの60度ぐらいの角度で、はい、あの発っていくわけですけど、はい、
まあ、あれもあの見せてもらったんですけど、種類いっぱいあるんですか、でっかい容器からちっちゃい
容器。うん、まあまああることはあるんですけど、はい、まあ、容器の場合は、うん、もう大体一定の大きさでやっています。
やっぱりあのそういう原木なんで曲がって当たり前ですんで、はい、でそれ曲がったやつをあの比較的まっすぐにされるのか、曲がったまま味出されるのか、うん、どっちのパターンが多いですか。
おお、まあ大体ね、まあ、曲がったやつは曲がったなりに、はい、同じ寸法に仕上げるというのがね、うん、なかなか難しいところで、そこが熟練がいるところです。
あの私実はあのハツリ言うたら針とか柱とかごつい部材だけやと思ったんですけど、先ほどあの格子に使うようなこんな細いの見られるんですがお聞きしたんですけど、どんな大きさでもあの可能なんですか。今ちょうど横にね、細いのからちょっと太いのありますけど、これてっきりあの機械でやったと現場で見て思ってたんですけど、こんな小さいになるときは どんな感じですか。
おお、これもねやっぱりあの細なるほどやっぱり、はい、こう時期に折れてしまうっていうかね、そんなんでなかなかその木目ですね、これも、うん、見ながらやらないと時期にもう、
これ細い材料でしたらやっぱりそこそこ硬い材料でないと。
うん、やっぱりねこの木のそのなんていうんですかね、まあ反ったりね、うん、やっぱりこう曲がったりね、うん、反ったりこう割れたりするので、うん、そこのなんて木のまああんまり暴れない部分を使ってやってます。
はい、今日もご一緒してる安田さんにお話聞いたんですけど、あの原田さんは発るだけで話に木を見て木が どっちの風に発ってほしいか、そういうのを言うのを読まはるらしいんで、その辺は非常に鋭い目をもうちょっとお聞きしてるんですけど。
まあそうですね、そういうことをこう見れないと、うん、まあ、こういう発りの仕事とか、まあ、そういうこともできないので、そこが一番難しいところかもしれません。
発りの技とそれから見る目でだいたい何年ぐらいかかるんですか。
まあ、大体ねもう10年は。
あ、そうですか。
かかりますね。
その作業されて、あ今日はええ出来やなとか悪い出来やなというのはありますか、日によって。
うん、ありますね。やっぱりこう場所が変わったりね、して発ったりしたらまあ変わったりね、まあ、大体はねその木の感じでね、変わっていくんですけど。
北山丸太なんかもやってはりましたけど、どういう素材が多いですか、最近のお仕事では。板材が多いとか針材が多いとか。
おー、そうですね、まあどっちかいうと内装の、うん、まあ、フローリングであったりね。
なんか最近はあのちょっと高級なホテル流行ってるんで、ホテルの内装に 初売り材使われたり旅館に使われたりされてるんですけど、はい、やっぱり私のイメージは高級な建物とか高級なお店という感じどうしてもしますね。
そうですね。でもね、ただね、この頃はまあ一般の住宅でも、はい、まあ、ちょっとね、うん、床に使ったり、うん、して、まあ、大工さんの、まあ、好みというかね、はい、そんなんで
確かに使っていただいて床あつりした板歩かせてもらうと足触りめちゃくちゃ気持ちいいですもんね。
気持ちいいんです。
リズム感がありましたね。
とてもね、こう寝転がってもね、はい、ものすごく気持ちいいんです、ね。
はい、実は迎賓館の濡れ縁とかもやられたらしいんですけど、その実演されたんですけど、見に来てはる人は どういう反応でしたか。見はったこと、私も初めて今日初めて見せてもらったんですけど、見たことない方ばっかりですよね。
そうです、そうです。まあね、まあ、やってたしね、あんまりわからないんですけどまあみんなこうおお言うてね、驚いてると思うんですけど、
あれですか、その次の後継ぎいうか、この息子さんが後継ぎたりするような、
おお、まあね、そのまあ息子も今大学生になるので、はい、まあ本人次第でね、
やっぱり体鍛えてあるんですか。
まあまあちょっとやってますけど、はい、でもね、この仕事も、うん、まあ、誰もができる仕事ではないんで、その辺がね、うん、難しいところです。
初売り その金物もなんかもう日本で一軒しか残ってへんらしいんで、その辺、うん、伝統的な技術をつなぐという意味で初売りの金物を作ってる人も原田さんみたいなお仕事しても絶対続けていかんとあかんと思いますね。そうです。ということは私たちが図面に初売りとたくさん書かんとあかんよ。
まあ、設計士さんもね、ぜひね、そういう意味でも、はい、名残っていうのをね、はい、もっと知っていただいて、使っていただけた
らな、は
い、
だから先ほどの名残の音を非常に、もうすでに名残と初売り間違ってるような状態ですけど、非常に心地よい音で、皆さんもぜひ聞いていただきたいと思います。で、実は、12月の全国大会の時に、宮古メッセ来ていただいて、その初売りの名栗の実演してもらおうと思っていますので、特にヨギを私初めて見ましたんで、ヨギと両方見せていただきたいと思いますので、楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。今日はお忙しいけど、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
伏木さん、ありがとうございました。本日は前半を着物カラーコーディネーター協会の野口様、後半を原田名木店原田様にお話をお伺いしました。最後に再度ちょっとご紹介させていただこうと思うんですが、野口幸子さんが今執筆中だと、お伺いしております。着物カラーコーディネート色彩と着物の基礎知識、これが2018年新春発刊ということで、
はい、
はい、新春っていうのが、まあ、1月を、はい、目標にということで、はい、今奮闘中ということで、はいはい、でこの中にはですね、着物を着回すカラーコーディネート7つの法則っていうのを、はい、出されてるんですよね、はいはい、すごく A4 版から60ページ、
はい、そうですね、はい、
すごいですね、カラー60ページ、
はい、全部カラーですからね、
すごいですね、はいはい、これがまた、発売されましたら、ぜひとも手に取っていろいろ勉強してみたいと思います、
はい、はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日は最後までお付き合いをいただきまして、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、本日は、これにて、本日もお聞きください、ありがとうございました。皆さん、さようなら。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。